やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
いやもうね、はい、暑くなってきてね、大変な季節になりました。夏嫌いだな。
はい、そうですね、ずっと5月だったね。今日はテンションが違いますよ、
ね、帰ってんだよ。
え？
疲れてるの。
疲れて、俺も疲れてんだよ。
うん、うんざりだよ。
残業後ですよ。
うん。
今日はですね、うん、7月の27日の11時過ぎておりますね。
うん。もう来週ウルフマン死んじゃうから心配でさ。皆さんご存知ね、ウェブ連載の筋肉マンで。ウルフマンの目の前にこう新シリーズの悪役超人がね、
うん、
オメガマンの弟みたいなやつが、
オメガマンの右手
側のね、双子の兄弟が現れて、うん、それで若手超人が全滅になって、もうあとウルフマンしか戦える人がいない、でももう引退って言ったのにって、もう引退撤回することになりそうだぜとか言ってるんですけど、うん、はい、それが最後のコマなんですけど、
ええ、
変な汗かいてんすよ、額に。
うん。
もうそれ、もうフラグじゃない。
そうですね。
モーストデンジャラス状態になってるんだ、今。うん、ウルフマンだけに。やばいよ。
まあ、どう考えても、こう、ウルフマンが撃退しましたにはならないですからね。
うん。5人まとめて、合唱ひねりじゃーいって。ね。
うん。まあバラバラですよ。
どうなるかな、トレイカさん、どうなると思う？
バラバラですよ。
やっぱバラバラかな、うん、スプリングマン以来の、うん、ね、30年ぶり2回目みたいな。
そうですね、
まあね、本当にウルフマンがドカベンでいうとこのほほえみサントロみたいなね、うん、まあ、レギュラーメンバーならどっちなのみたいな微妙なラインにいて、だいたいかませみたいなね。かわいそうだよな。
難しいやつね、立ち位置的にこう、うん、まあ、そうそう、ヤムチャだったり天津飯だったりっていう、
うん、いや、ヤムチャも天津飯も一応この最先端だった時期があるじゃん、強さ的に最強だった瞬間は、はい、
うん、
あるじゃん。でもないじゃん、
ウルフマンは、ね、
ローラースケート乗ってたぐらいじゃん、強かったの、
うん、
東京オリンピックで。器用だなーって、うん。まあ、悪魔超人がやってきた時にまず真っ先にバラバラでしょ、
うん、
ねえ、これ、いやもうね、散々ウルファマンは死んでるのよ、これまで、
うん、
で、だから結構意見が分かれてるわけ、ツイッター上では、
は
あ、いやもう今度の掲載日は千代の富士の命日ってこともあってね、千代の富士っていうのはウルフマンのモデルになった力士なんだけど、
うん、
まあそういうメモリアルな日でもあるから、ある程度ひいきされた内容になって、なんか一人ぐらいは張り手当たるんじゃないかって。
それでも一人ぐらいなのね、
うん、でなんかこう主要なキャラが助けに来てくれるみたいな、
うん、
例えばほら筋肉マンソルジャーとかさ、
はいはいはい、うん、
そういう人がさ、
うん、
死なずに済むみたいな説と、安定の死に超人として死んでまうのかなっていうのと、
うん、あ、でも今思ったけど、
うん、
そのもうさ、その今ゆで卵のこう、なんていうのかな、そのストーリーテリングっていうのは割とこう近年稀に見るこう高水準になってるわけですよ。
うんうんうん、
うん、ね、今全盛期なんじゃないかっていうレベルで、
なるほどね、
高いわけですよ、うんうん、そのゆで卵がですよ、うん、こんな分かりやすいフラグを立てるかっていう、
そうそう、ちょっとそこもね、期待できるよね、
そう
ね、うん、
そう、まあ、皆さん分かってますよね、こうウルフマンですから、ここでバラバラになって、ね、っていうのはこう凡人のファンの視点ですよ。 うん、俺ですよ俺、うん、でもそれはさもう予定調和で面白くないわけですよ、
うんうん
ね、今作家としてこうピークにいるゆで卵はもうちょっと先を考えてますよ、
ね、そうだよね、
もう今の感じで言うとね、あれですから、あの富樫の次ぐらいに頭良さそうですからごめん言い過ぎた
あんな五択並べたセリフ書かないでしょあいつのは本当に俺の考えたゲームだから普通に使用書みたいなの漫画で書くもんね、あの人ね、
書くよ、うん、
うん、何なのって思うなんかウルフマンは設定上もう引退なんだよね、体力の限界だっつってね、うん、
はい、
でももう引退するべきポイントはもう何個もあったらね、それ以前にね、
まあね、
うん、完璧超人にドテッパラにでっかい穴開けられたりとかさスキルキットにねえ、ドイツ人と一緒にね、
ねえ、まあまあまあ、あともうちょいですよ、あと3日ぐらいしたら分かるわけですよ、
ねえ、どうなっちゃうの、ほんと怖
ー、ねえ、はい、じゃあハッシュタグやりましょうか。
あ、お願いします。
はい。じゃあ、7月22日あたりから、のんたろうさん、いつものレイトンと何が違うのか。レイトン教授の娘、のんたろうのつれづれ日記。
おぉ、いつもくれますよね。
そうですね。今、ざらっと読んだんですけどね、
うん、
あんまり変わってないですって書いてあって。
あ、まあ、しょうがないでしょ。だって、あんな、ね、あんなの変わっちゃったらダメでしょ、うん、縦スクロールシューティングになってましたとか
面白いじゃんかよ
買うけどねそれだったらね
はい、誠一郎くん、
はい、
筆川炎上って書いてますけど、僕がなんか炎上案件をなんかしたんですかね。
筆川都市って書いてある。
あ、筆川都市か、ごめん、うん、ハッシュタグ炎上って書いてあったから。
うん。
なんだろう。
なんかあったのかな。すっかり忘れちゃって。
何を言ってるやら。
炎上してるのかどうかも分かんないぐらい、本当に、猛録してるんで。
もう全然思い出せないです。
ね。
はい。のんたろうさん。鮫島さんもスイッチ変えてよかったって。
ああ、変えたんですよ、ね。よ
かったですね。
今日なんて定時後に会社員たちと会議室で、やりましたからね、スプラトゥーン。
何を？マジで？
すごない？会議室って大体上司に呼ばれてコンコンと自己否定させられる場所だったじゃん。ああ、総括される場所でしょあれ。
そうそうですよ。
って言えば、
トラウマですよ。
うん。ああってこの後長時間説教されてこうね、職を失うか失わないかみたいなね。
うん。
でもスプラトゥーンやってるんだな。
すごいね、遅れてきた青春来たね。
時代変わってきたな。ホワイトだな。
よかったよかった。なんかさ、
うん、
スプラトゥーンはなんか対戦がもう前作やり込んだやつばっかりだから、
うん、
その低級ももう地獄みたいな強さだって話を聞いたけど。
あー、いや、そうかもね。まあ、俺ら、上手い方じゃないから、わかんないけど、でもまあ、だいたい負け越してるよね。今って、アプリで、これまでの過去50回のバトルのね、戦績がね、見れるようになってるの。
はい。
それを見るとね、俺ら負け越してるね。
そうですか。
うん。やっぱ、みんな上手いんだな。
うん。まあ、そうだろうね。はい。うん、ですね、リュウさんとお手上げ、ザムライちゃんがですね、ファミコン通信通信好きなので続けてほしい、ファミコン通信通信がなくなっちゃうのは嫌だなぁとおっしゃってますね。
うん、はい、いや、そのつもりですよ、なくならないと思います、安心してください。
はい、志賀健太郎さんも同じようなことですね。ファミコン通信通信は今の紙面と昔とだいぶ変わり情報誌になってしまったので、お二人が話すことで昔の紙面っぽく情報が頭に入るから僕は続けてほしいと、あとこれがなくなると本当にゲームの話少なくなりそうだし、その通りですね、はい、同じく志賀健太郎さん、 ブルーライトカットのメガネの件、自分は色チェックの時のみ通常メガネにしてほぼブルーライトカット装着ですが、最初はグラサン並みに色が違ってたのに今はギャップが少ない色に見えるんですよ。脳と、あ、目と脳が自動補正かけてるっぽいです。あ、怖いな。でも色が違うのは怖いな。ただでさえね、俺の PC のメインモニターがね、変な色出すからね。
うん。うん、じゃあもういいじゃん。
ああ、そっか。
チェックするリードの人は別にいるんでしょ？そっちにやらせるの？
まあまあまあ、いいですね、
うん。
はい、そんな感じですね。
うん、
はい、マッケンさん。
あ、
なぜウォンバットのうんちは四角いかっていう、これ。
ああ、これね、知らなかったよ、俺。
うん。
ウォンバットのうんちって四角いんだね。
ウォンバット好きの鮫島さんでも知らなかった。
いや、知らなかった。草食動物だから、まあまあ、コロコロしてるもんなんだろうとは、想像してたけども。
うん。
四角いんだね。ああ、このリンクのウォンバットも可愛いな。
そうだね。俺、動画見たけど、なんで四角いかの理由はよくわかんなかった。
なんか腸がそういう腸だからっていう解説をどっかで読んだな。
四角腸なの？
その腸で結構ぎゅうぎゅうに押し固められて出ると。
ああ、
なんかそういうふうなこと言ってたな。
アナルが四角いとかじゃなくて、
肛門は丸いんだって。普通の肛門なんだって。
うん、
ね、
なるほど。
縄張りを主張するときとかに使うんだって、うんちは。
へえ。
だからうんちはいつもこう目立つ場所、岩の上とか高いとことか、
うん、
木のそばとか見つけやすいところに置くんだって。
よくわかりました、
ね、俺もニュージーランド行きたい。いやもうニュージーランドは、まあ、
オーストラリアでもいい。コミコンとどっちが行きたい？
はあ、難しい。コミコンはね、行きたいよ。
お前今週コミコンについてなんか上事みたいなツイートしてたじゃん。
あのさ、今年さ、うん、なんか休日が忙しかったり他人の世話ばっかりしてるせいで、
うん、
いろんなことが過ぎ去ってしまったの。
はい。
まずツールドフランスは終わってたし、
うん、
ね、プロ野球のオールスターも終わってた。
うん、
痛恨よ、これだけでも。
はあ。
でそれにそこに来て知らん間にサンディエゴコミコが始まってるっていう、
うん、
意識しない間に。
別に始まっててもいいじゃん、どうせ行けないんだし。
まあね。でも心配なら、この行きたいという気持ちすらいずれなくなってしまうということよ。そうなったらね、悲しいよ。
行きたいと思う自分をなくしたくないわけね。
うん、
いつか空を飛べると思える自分をなくしたくない。
ああ、そんな感じだね。スピッツみたいなやつ。
そうそう、そんな感じなんだ。
うんうん、空、そうそう、空も飛べるはずみたいなやつだよね。
うん、
コミコンも行けるはずよね。
うん、コミコンも行けるはずって。
そうそう、スピッツみたいな。うんうん、サンディエゴ行きたいよな。でもできれば仕事で行きたいよ。でもデザイナーやってる間はまあないよね。なんか偉そうなプロデューサーとかプロデューサーとかになんないとね。
うん、
なりたいな。
コミ
コンのために
ほら、元カプコンのほら、
うん、
ね、アメコミ担当の、
うん、
あの方、秋山さん、
あ、シェイキー秋友さん、
秋友さんか、秋友さんがなんかつぶやいてましたね。うん、
そうなんだ。ユニバーサルモンスターズはまだまだ支持されてるってことに気づいて、
うん、
ね、90年代だよね、きっとね。
そうだね。
それで日本に帰ってきて、あのヴァンパイアの企画に関わったって言ってたよ。
うん、
すげえ、秋友さんすげえ。
すごいよね。でもそのおかげでこうね、カプコンの対戦格闘が二軸になれたわけですからね。
ね、
そのスト2で次の企画が続かなかった頃だよね、確かね。
うん、
うん、だから大金星と言えますね。
あるからゼロシリーズにつながって、それがあるから X-Men VS ストリートファイターになるわけだもん
ね。そういうことだよね。うん、本当素晴らしい、実りのある
いやまあ秋友さんはすごいよ、
ね、お前にそんなことできるのみたいな。
え、俺に言ってんの？
はい。
いや俺だってコミコンさえ行かせてくれりゃそんな企画の4つや3つ作りますよ。
4つや3つなんでさ、なんで4つですごいでっかくいって3つで1つ減っちゃうの
言いすぎたな。
なんかでかいのかちっちゃいのかはっきりしろ。
3つぐらいはね、
うん、
やりますよ。本当に時代歴史変えちゃうから。
ヴァンパイア級の4つか3つやると。
もう4つか3つ、もう、やっちゃうな、やっちゃうだろうな。でも来年に行くんじゃもう遅いかもしれない。
今年なんだよ。お父さん、今年なんだよ。
今年だったら4つか3つはいけたかもしれないけど。
来年はゼロになっちゃう。
来年となるとまたこれね、変わるんだよ。人っていうのは変わり続けていくからね。
過払い金には期限があるんだよ。
そうです。何もやらなければ0円なんです。
0円。エスポワールなんですよ。
本当に。本当に早くね。俺をコミコに連れてってほしいよ。
そうですね。はい。
今年の冬は東京コミコンで自分を慰める。
慰める
幕張行って。
あ、また東京コミコンってやんだ。
わあ、もう決まってるみたいよ。
あ、そう。
今度のワンフェスにブース出すって、東京コミコンの。
へぇー。あれだよね、去年スタンリーが来たやつだよね。
うん。まあ、まあまあまあまあ、それはいいや、スタンリーは。
うん。うん、なんか1万円で握手できる券を、
そうそう。
売った人だよね。
そうそうそう。
うん。
そんな、お金払って、スタンリーと握手するなんて簡単じゃん。違うんだよ。俺、なんか仕事の関係とかで、必然的に会ってサインとかもらいたい。うん、自分の、こう、実績とか、努力とかでそこにたどり着きたいと思ってるから、
はい、
お金払ってやるとか、もう嫌なの。
仕事としてと付き合いたい。
それまでの間に、スタンリーが死んじまえばもうそれまでだけど、
うん、
しょうがないよね、それはね。
そうだね。最近さ、スタンリーってなんか日本のアニメスタッフとよくアニメ作ってない？
もう地元じゃ誰にも相手してもらえないんじゃないの？
かわいそう。なんか仕事はないかいなんつって、うん。まだまだ次の仮面を出演には間あるよ、なんつって。日本で遊んでらっしゃいな、って。
ヒーローマンとかやったあたりでさ、日本の人たちってすげえ聞き分けいいなとか思ったんじゃない？
ああ、
地元の連中と違って英語でしゃ、まくし立てりゃなんか話通じるしみたいな、
うん、俺の渾身のね、ガバネーターを誰も話を聞いてくれないみたいな。
いや本当にガバネーター話聞いてやるよな。
話聞いて
あんなに見たくなるアニメなかったよ。ガバネーターっていうアニメがあるんですよ。
はい。
ね。
どんなアニメですか？
まあ、カリフォルニア州知事だった時代のシワちゃんがターミネーターになって悪者をやっつけるっていうアニメ。ガバナーだから、うん。ガバナーとターミネーター足したらガバネーターって。うん。ふざけんなって思うよね。
ね、
うん、最高なんだよね、でもそこがね。
爆笑だよね、本当に。構想10年とかあるじゃない、
うん、
構想2秒って感じだもんね。
本当だよ、チワちゃんも大喜びでね、ほーほーほーっつってさ、喜んでさ、うん、それ面白いねって言って、
うん、
ね、ハマキスパーとかしてそうだよな、
ね、うん、でもさ、そういうこう、お世辞は言うけどさ、誰も相手してくれないわけよ、スタンリーおじいちゃんはさ。でも日本人は相手してくれるんだよ。
そうだよ ね、
ね、
今アメコミ盛り上がってるから、うん、まさかの盛り上がりを見せてるから ね、
うん、
ね、何度となく盛り上がろうとして盛り上がらなかったこのアメコミがね、
うん、
もう翻訳本が買えないぐらい多数出版されてるわけよ、
うん、
今度のバットマンすごいよ。いくらすると思う？ 5,500 円もすんだよ。
そんな高いの？
それが2冊出んの。バカじゃないの。
それが売れちゃうんだ。すげえな。
買うわけないじゃん、そんなの。うん、ねえ。いや、買う人は買うのよ。その、うん、本当に選ばれたエリートユーザーだけが買うわけ。
うん、
俺みたいな、もうちょっと、アメコミにまで気配ってらんなくなってきた。本当に最低限の欲しいやつしか買っていられない人にはね、本当にきついよ。
うん、
だって俺だってバットマン買いたいよ。でも5500円のものは買えない。
うん、
それが2冊になったら。どうなっちゃうの？
まあそうだよね。さすがにお子さんが2人いるパパさんはそんな散財できませんよね。
できないよね。本当に早くね、だから90年代みたいにマーブルクロスをね、もう一度出してほしいんですよ。
うん、
美味しいところだけを集めたこう雑誌スタイルの月刊誌、月刊誌スタイルのアメコミ本を出してほしいんですよ。まあ、以前ね、アメコミナイトっていう、あの、ロフトでやってるイベントに行った時に、こういった質問を出版部の人にしたんですけど、
はい。
その時は、まあ、マーブルクロスっていう形式で出したいっていう考えはあると。
うん。
でもし次にやるんだったら、マーブルクロスと同じスタイルで DC でやりたいなっていう話してくれてましたね。
ほう。DC クロス。まあ、あれから、うん、
そう。まあ、あれから2年経ってるんですけど。
全然進んでないね。あ、でもさ、ほら、今度、ワンダーウーマンが大ヒットしたから、
うん、
ね、DC も、やぶさかじゃないんじゃないですか？
DC も盛り上がってほしいよね。
うん。
マーブルはまあ、もう盤石だからいいとして、DC も盛り上がってくれたら、今度はさらに、こう、インディーズ出版社のさ、タイトルとかがさ、また取り沙汰されるかもしれないんだよ。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ次行きましょう。
はい。
伊蔵美優さん。ちなみに、
うん、うん、何ですか？
いいですか？
うん。
ちなみに、現在の作業ラジオは、ハッシュタグアマプロのターン。エンディングのラップがめっちゃかっこよくてクオリティ高いので、もっと世間に広まってほしいと常々思っていると。
マジで、この人耳悪いんじゃないの？ありがたいですね。
ありがとうございます。
長野市広域キャラ白川天菜ちゃんを描いてますと、
はあ、
言った方らしいですよ。
このそうなんですね。
うん、みゆさん、イラストレッターかな。
最近の方ですかね。へ
え、初めて見ました。
ご当地キャラを作られてる方なんですね。
ね、
ありがとうございます。誠一郎くん、ファンタスティック4はゴームズがあまりにも最適解すぎた。映画版でシルバーサーファーが襲撃する話もアニメだとうまく30分でまとめてたって。
うっそ。
そうなんだ。
映画版だと2時間経っても全然まとめれてなかった。ギャラクタスが出てこないっていうまさかの展開だったのな。
ゴームズのアニメで出てきたんだね、シルバーサーファーがね。
シルバーサーファー出てくる。シルバーサーファーはギャラクタスの子分で、今から地球侵略するもんねって宣言しに行く係の人なんだけど、
うん、
全身銀色でね、で全裸で銀色のサーフボードに乗って空を飛ぶ人なんだけど、
うん、
シルバーサーファーの本名なんていうか知ってる？
知らない。
全裸っていう。
マジで？
本当にできすぎた話よね。
それってなんか日本語をもじったとかそういうことあんの？
あー、ちょっとそれは知らない。
全裸。
全裸。ねえ、うん、で、なんかその時、映画版のさ、ジェシカ・アルバのさ、映画版はさ、ギャラクタス出ないんだよね。なんか煙のモヤモヤしたやつが敵ボスなんだよね。
うん。
で、このモヤモヤ敵ボスって、実はもう一個あって、うん、グリーンランタンの敵ボスもそうなんだよね。
うん、
もやもやしたやつ。
もやもやしたやつ。
困るよな。あ、でも、もやもやで言えば、あれか。エリック・バナ版のハルクももやもやがボスだったな。もやもやがボスになりがちだったね、あの時代の。
あれじゃない？あの、昔さ、あの、バンダイが出したさ、うん、セイント・セイヤ黄金伝説でさ、
うん、
ゲーム 出したはいいけど、その時点でまだ原作でこう教皇の正体とか出てこないから、
うん、
謎のセイントがラスボスで、それが倒してエンドみたいな、こう
あ
もやもやってのはもう決まってませんよっていう。
そうだな、うん、そうだな、うん。でもギャラクタスのデザインなんかとっくに決まってるんだけどね。ただちょっと突飛すぎるんだよね、あの人は見た目が。
はい。
うん、だからこうちょっとこう気取った映画作家は出したくなかったのかもしれんな。うん、フォックスだし。
なるほど。うん、ちゃんとこうウルヴァリンを黄色いスーツにしない会社だからね。
うん。そう、黄色いスーツ。まあそこは。ちょっと世の中の流れ的に相当無理なんで、まあ意味はわかるんですけど、
うん、
ファンタスティック4を面白くできる人がいれば、そいつは本物の映画監督だと思うね。
そんな、あれなんですね、もうなんかあの、何、エクスカリバー抜いたものみたいな感じで。
いや、それぐらいいくと思うな、あれの難しさ。誰も面白くできてないんだから。
うん、
ね。そういえばちょっと漫画で思い出したけど、今度のスピルバーグの新作、
はい、
スピルバーグだよね。
いや、なんか
いろんな漫画のキャラがたくさん出てくる映画、
噂には聞いてるけど
ね、
面白そうだよね。うん、
あんなマリンエクスプレスみたいな映画作って、
マリンエクスプレス、マリンエクスプレスだって手塚先生自分のキャラ以外出してないんだから。
どうなるのかな。
出してないでしょ、ドラえもんとか。
うん、出してないわ。
ねえ。
あんなことして成り立つのかね。ロジャーラビットみたいなことにならないといいけど。
うん、なんで、あれだよね、前からあの、噂されてた、なんかガンダムとか出るやつ、それじゃないのか。
あ、多分出るんじゃない、
だよね。スピルバーグだって言ったもんな。
うん。う
ん、ガンダムやらウルトラマンやら出るって。
うん、あれやるよ。
すげえなあ、
スピルバーグすごいね。
うん、
レディープレイヤー1って名前だって。
あお、
すごくない？1個前の監督作品のビッグフレンドリージャイアントだよ。すごいつまらそうだ
なんかさ、あのスピルバーグのそういう企画の映画ってさ、みんな無視しがちだよね。
うんうん、なんかさ、うん、リトルビッグジャイアントはさ、ちょっと80年代っぽい発想だよね。
うん。ね、そうね。あれ、でも、あの映画結構前だよね。
1年ぐらい前かな、日本でやったのは。
そうか。
どうかな。ね。
ねえ。
まあ、レディープレイヤー1もちょっと楽しみですけどね、うん、どうまとめるのか。
そうですね。はい、じゃあ次行きます。はい、いいですか。
はいはい。
コメさん、
うん、
初中見舞いを申し上げます。ドット絵見ながら描きましたと、こう、
あ、
とても素晴らしいイラストが
なんか夏っぽい色合いでいいですね。
うまい、ありがとうございます。
あのちゃんと成田さんのステッカーが貼ってあって、こう俺が見ね、アキラの漫画みたいでいいですよ。
そうですね、俺がすごいそっくりですね。
かわいいじゃん。
かわいいね。でこのコメさん、イラストキャラクターデザイナー萌え職横浜港擬人化をやってらっしゃるそうです。
うん、なんね、横浜港、
うん、
擬人化、うん、
さっきの伊蔵美優さんと同じようなことやってますね。
ね。同じタイプのスタンドか。
ご当地キャラデザイナーが集まるインターネットラジオということで。
本当だね。
はい。
上手だな。
ありがとうございます。
伊浜かもめっていうのをデザインしたんだね。
そうですね。
ありがたい。
はい。
あのアイコンの画像もね、カエルちゃんでいいですね。
かわいいですね。じゃあ次いきます。
うん、はい。
満腹くん、鮫島さんイケメンやなって書いてますけど、何の RT なんでしょうか。
絵描いた人が いいんじゃないですか。絵のやつじゃない。
ああ、そうかそうか。この絵を見てか。
うん。
あ、そっか。
そうそうそう。
イケメンだね。
見かけ人が、よかったですね。
ねえ。すごい、ドット絵に忠実に描いてますからね。
ああ、で、だいぶ良くなってますよ、ドット絵のやつより。
認めちゃったよ、この人。
随分こう解像度が上がって良くなって
る。鮫島さんのあの自画像ドット絵はね、もう味しかないからね。
うん、
旨味だけだよ。あ、
言い出し取れるよ。
ねえ、はい、誠一郎くん。そば打ち社員から搾取した金で作ったワインはうまいかって書いてます。うまいに決まってんじゃん。
いや、めちゃくちゃうまいですよね。社員で勤続5年と10年の時に、あの、社長からワインがもらえるんですよ。
はい。
そば打ち社は。
ええ。
その社長のカリフォルニアのワイン畑から。
うん。
5年目の時にもらったんですね。
はい。
で、まあまあのね、グレードのワインですから、
うん。
あとで大事に飲もうと思うけど、ワインだったら一人で飲むなんてできないじゃん。瓶のやつだから。
まあね。うん。
だからよく言ってたさ、バーのさ、マスターに預けたの、今度開けましょうね、つって。
うん。
で、後日行ったらさ、タッパーにさ、ワイン漬けされたパイナップルがあってさ。
うん。
ワイン漬けにしようと思ってたけど、ちょうどいいのがなかったらお前に使ったわ、つって。
そんなのいいの？
こいつマジ許せねえって。マジかよ、こいつ。
ボトルキープしてんでしょ、自分で。
いや、だから、まあ、マスターから買ったボトルキープじゃないからね。
うん、
僕は会社からいただいたものをこれ後で飲みましょうねって言って。
うん、
まあ、1円も払わずにちょっと預けてただけだからさ。まあちょっと、まあ、俺もずずしいっちゃずずしいんだけれどもよ。
はい。
まさか勝手に使うとは思わないじゃん。
まあね。
うん。
すげえな。で、パイン味のワインをいただいたわけですね。
うん、そう。パイン、ワイン漬けですよね。ワイン漬けのパインいただいたんですけどね。
はい。
本当に。おかげで美味しかったですよ。
ね。はい、あ、ゲーアンさんもさっきのあの米さんのイラストをですね、すごい可愛いと絶賛しておりますね。
うん、ああ、
はい。鮫島さん、アマプロでも話したけど、ポッドキャストの中の人に出演しましたぞって書いてます。
ああ、そうなんですよ。ポッドキャストの中の人という番組があるんですね。それに呼ばれて、Amazon プロダクツについてお話ししてきました。
ありがとうございます。
ぜひ皆さん聞いてくださいね。
リンク
貼ってありますからね、ツイッター上に。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
ちなみにですけどね。
はい。
これは、ファミコンキットさんの紹介で、私、ポッドキャストの中の人に出たんですよ。
うん。
で、私も誰かを紹介したいと思って、
はい。
ブタさんを紹介して、もう収録は済ませたみたいです。
あ、そうですか。
なんで、いずれ豚さん編もあるかと思いますので、そちらもよろしくお願いします。
楽しみですね。
ね。
はい。さあ、じゃあ最後、ヨッスンさん。鮫島さんの言う通り、メアリは脚本と演出が面白すぎなかったのですが
、うん、
作画もかなりうますぎなかった印象があります。スタッフはほぼ同じだとしたら、ジブリのクオリティで作画するには余裕のあるスケジュールが必要なんですね。シンプルなキャラデザー、クオリティを保つのが難しいと。
あ、ね、
脚本も演出も、作画も、面白すぎなかったし、うますぎなかったという。
まあ、全方位にペコペコしながら作ってる感じだったな。
あ、
やっぱりお金集めなきゃいけないから、どれだけジブリっぽく作れるかっていうのを担保に、お金を確保したのかもしれないよね。
なるほど。
だから、メアリーは、とりあえず、こう、まあまあ、も第1回目なんで、本当に多めに見てくださいってことで。もうこれからなんじゃないの？ そのオリジナリティが出てくるのって。でも、まあ、マロが監督だからね。多分、 変わらないかも
しれない。もっとね、押し出した方がいいと思うよ。その、米林監督の魅力みたいな、あの、その人の心がわかんない感じっていうのも、
うん、
もっと出した方がいいと思うよ。
人の心わかんないよね、あの人ね。それ出しちゃう、
うん、
大丈夫
なんかその、草屋みたいな魅力をね。なんかほら。
草屋は求めてないんだよ、スポンサーは。
そうか。アリエッティ・マーニーと来てさ、
うん、
で、メアリーで、その、あ、これ逆にいいね、この臭みが、みたいな。そういう感じになってくるんじゃないかな。続けてれば。
本当に？
そうそうそう。
ああ、まあね。でも俺思うんだけど、あのさキャラデザ、ゲブリっぽい作風の絵柄っていうのは、ね、やっぱり残してほしいな。
うん、
だってさ、耳をすませばみたいな絵柄嫌だよ。
え？何？
耳をすませばみたいな絵柄のアニメはやっぱり苦手。はい、
耳をすませばなの？
え？違うか。あ、なんだっけ？
君の名前じゃないの？
間違えました。やっぱ疲れてますね。君の名はです。
なんかすっごい怒ってませんでした、さっき。耳を澄ませばって。
なんかただ、君の名はって言ってると思ってたんだろうな。自分では。
いかいか、もう、今日はもう早めに寝た方がいいね。
まあね。で、まあ、あの絵柄は残ってほしいし、かといって、マロの丸出しな人の心が分かんないような絵柄なんて、他人の共感なんか得られるわけないから、
うん、
あの方向性じゃダメで、ちょっと、ね。でも、ジブリっぽさは維持してますよっていうのをすごいアピールしてたよね。
うん、
最初の、こう、スタジオジブリのロゴにそっくりな、横顔のね、青地に白い線で、ね。
そうですね。
ああいうロゴを出したりとか、そこは安心感あっていいんだけど、ね、うん、見る方とすると、
俺もちょっとちゃんと見に行かないと、なんか鮫島さんのその説明で見た気になっちゃってるけど、これなんかリアルタイムで見ないとダメな映画なような気がしますね。
うん、ね、本当はもっとたくさん見たいのあるんですよ。ジョン・ウィック2とか、
うん、
カーズ3とかさ、ね、カーズ3は 4DX で見たかったな。もう終わっちゃうんだろうけど、それも
俺なんかさ、あれでもまたあれですよ、あの、うん、ガーディアン・オブ・ギャラクシーを見逃すっていうね。
そう、
ワンについてツーも、
新宿だったら劇場たくさんあるじゃない、うん、ゴジラビルのやつとかね、
なんかいろいろありまして、うん、俺このままずっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを見れないんじゃないかな。
ああ、そうね。
うん。悲しいな。
うん。
はい。ということで、ハッシュタグありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。でですね、鮫島さん。
うん。
ちょっとね、古本屋でちょっと一冊本を買いました。
あ、
そうなんだ。ですね、ランデブーという、昔の、アニメ総合誌みたいな雑誌ですね。多分キネジュンとかのなんかあの別冊みたいな、あ、いや違うな、これ実り書房だから、
うん、
多分あのアウトの前身みたいな雑誌だと思いますね。
あ、はいはいはい、はい、
でもあの SF 映画とかも特集してるんで、まあ昔のオタク雑誌みたいな、そういう感じです。
そうみたいだね。うん、うん、
これをね、あの、ちょっと、あの、古本屋で見つけてきて、で、うん、買って読んでたんですけど、
うん、
面白いページがありまして、
うん、
それをちょっと、今日は皆さんにご紹介したいなと思います。
何年何月号なの、それは、ちなみに。
これはですね、昭和53年5月25日
号。俺、生まれてないよ。すごいな。
僕は、あれですね、元気にうんち垂れてる頃ですね。プリプリプリプリプリプリちょうど今鮫島さんの次女ぐらいの年かな、
本当に、
はい、のですね、あのアニメ雑誌です。
うん、で表紙は何でしたっけ。
表紙は 幻の虫プロアニメ、ノーマン登場って書いてますね。
あ、あれか、黄色い馬に乗ってるやつね。
乗ってるやつ。
うん。画像検索したら、かろうじて見つかりました。
あ、出ましたか。
うん、表紙だけね。
はい。その方ですね。
うん。うん。
で、僕がね、すごい、心に響いたのはですね、メッセージ、てんてんてんって書いてあるページで、
うん、
どうやらこの雑誌の、その、定番コーナーとかではないんですよ。不測の事態が起きたので、
うん、
ページを割きましたけど、うん、どうしていいかわかんないっていう、こう、編集者の叫びみたいなのが出てて。
何それ?どうしたらいいかわからない。
わからない。
うん、
ですね、下関のロミさんという方から、
うん、
アニメクリエイターの長浜忠夫監督にお手紙が来たと。
お
当時、ボルテス5がやってたみたいですね。で、その総監督の長浜忠夫にお手紙が来たっていうのを紹介してるんです。
はいはい。
で、このお手紙がですね、まあ、簡単にこう内容を話すと、
うん、
まあ、コピペで有名にもなったジョジョ第2部のですね、
うん、
アンスト様死んだ荒木先生のカバっていう名文あるじゃないですか。
本当に本当ね、ありますね、うん、
あれをもっとひどくしたみたいな内容なんで、今下関のロミさんがおいくつかわからないですけども、今2017年の今ですね、この下関のロミさんの、お手紙を読んでみようかと思います。
はい、
いいですか。
約40年前のね。
そうですね。長浜さん、私はボルテス5の特にハイネルのファンの女の子でございます。早速ですが、ボルテス5が3クールで終わるっていうのは本当ですか。3月で終わる、ひどすぎる、あんまりだ、かっこボルテスの代わりにザンボット3をやめよう。
まあ人気はないからね。
ザンボットだって名作だよ。
話暗いし。
私は現在高3で受験のためにあまりテレビは見られないのですが、ボルテス5だけは、ボルテス5だけはハイネル様ゆえいつも面白い、いつも周囲の白い目をものともせずに見ているのですよ。4月からやっと落ち着いて見られると思っていたのに、それなのに、最後の決戦ということは、ハイネル様は死んでしまうんですか?かっこ、昨日の夜はハイネルのことが気になって寝れなかった。シャーキン、ガルーダ、そして今またハイネル。私は彼だけは、その生い立ちがあまりにかわいそうだったので、幸せになってほしかったのに、あんまりよ!ザンジバルは殺しても構わないけど、ハイネルだけはやめてください!もう筋は決まっているのかもしれないけど、そんなのってひどい。そしたら彼は死ぬまで幸せというものを知らずに最後まで不幸なままで死んでしまわなければならないということになっちゃう。サンライズの人は血も涙もないのか、冷血人間め。それじゃハイネルはいじめられるために、不幸になるために生まれてきたのも同じじゃないですか。サド、サディストめ。もちろんサンライズがです。ハイネルが死ぬなんて嫌です。そんなの嫌、ハイネルがかわいそう。シャーキンが死んだ時はカミソリを送ってきたとか。しかし今から言っておきますが、ハイネル様を殺した時はカミソリだけでは済まないと思ってください。藁人形を送ってやる。私は下関の人間ですが、ハイネル様を殺した時は東京まで文句を言いに行きます。絶対に。私のハイネル卿はクラスでも有名でして、彼と同じような剣が欲しくて、5000円のスペイン製の全長80センチの剣を買いに行ったほどなんですよ。オープニングの時にハイネルが剣を振り回すでしょ?あの時に一緒にその剣を持って真似するのです。テレビを見ながら。
本当。
東京に押しかけていくときはそれを持ってハイネル様に代わってサンライズと長浜市を叩き切ってくれん。ふふふ。 サンライズをサンライスにして食ってやる。でも怒鳴り込んでいくのは事件の関係で、ボルテスが終了してだいぶ経ってからになると思いますが、もうハイネル様が死んだら生きていけない。それほど彼が好きです。愛してます。あー、大学落っこちる。落っこちたらサンライズのせいだ。そうだ、私だって、だって私の心はこんなにかき乱して情緒不安定にしたんだもの。ボルテス5を続けて、ハイネルをボアザン製の皇帝に、お願い、彼を125代皇帝にしてください。私はいつも思っているのです。ゴーケンタロウがラゴールだって分かって、そしてザンジバルの悪行も分かり、ハイネルは父のラゴールの側についてザンジバルを倒す、そしてボアザン製の皇帝になる。もちろん父の意志を継いで奴隷は解放されて、ハイネル皇帝、キングハイネルなんちゃってによって新しいボアザン星が生まれるのです。ね、こうしましょう。これが一番いいのです。一番悪いのは、全ての悪の根絶はザンジバルなんですから。ハイネルではありません。だから殺すのはやめて、ザンジバルを殺しましょう。ハイネルだけは殺すのはやめてください。お願い、彼には罪はないんです。とにかく4月以降、80センチの剣を持った、血相を持った、血相を変えた女の子が来たら私だと思ってください。ただしその剣を抜き、切りかかるかもしれません。その時は噛みつくかも。とにかくその時はよろしく。最後に、ハイネルを殺さないで。角がなくたってもいいから、彼が生きてるだけでいいの。お願い、ハイネルを殺さないで。全文読みました。
あ、お疲れ様です。あの、この人17歳ぐらいですよね。
そうですね、高3で、まあ、17か18ですかね。
還暦近いかな。もしかしてその人、この人って今 YouTube で、あのね、バイアグラ10ミリがどうとか話してた
り、
かけます。
奇妙な
奇妙な一致を、
奇妙な一致を。
この人、この時代に YouTube があったらね、コンクリの壁の前で、
うん、
長浜さん。
40年後もやってるじゃねえかっていう。
半年近くでもやってるかもしれない。
そりゃね、船越の親父さんもやめろって言いますよ。
ね、本当に賢明だったね、親父さんは。
ねえ、いいでしょこの文章。
いい。本当に。いや、そのハイネルのね、画像見ましたけど、赤毛のね、イケメンさんでしたね。
え、赤毛？金髪じゃない？
オレンジ？赤毛っていうか、なんていうの？あ、違う？ん？だ、こん、ん？ま、ボルテス5のハイネル。
赤毛、まあ、オレンジかな。
うん。
うん、まあまあ、そいつです、ね。角生えてるでしょ？
生えてる。
ええー。大人気だったんですよ。こんな、こう、思春期の、女の子がですね、もう土地狂っちゃうぐらい。
これは。
80センチのこう、金属製の剣をね、ですね、ボルテス始まるたんびに振り回してる女の子ですよ。
やばいな
ぁ。親御さんめちゃくちゃ心配すると思うんですけど。
いやー、スペイン製の。でもあれですね、カミソリじゃなくて、悪人形送ってくるあたり面白いですね。
そうだね。
意味なくねって。普通に人形をあげてるだけにすぎない。
藁人形、自分で打ちつけるんだよっていうね。
そうだよ。打ち道だけに神社に行かなきゃ。ねえ。
ねえ。いや、で、これをね、こんな手紙をさ、無視すりゃいいじゃないですか。長浜さんもさ。
うん。
これにね、あの、同じぐらい長い文章でね、あの、
そう。
ご返信してるんですよ。
へ
ぇ。長浜忠夫監督ってものすごい人格者で通ってて、
うん。
あの、で、ファンをね、めっちゃ大切にするのよね。で、こういうね、その、迷惑にも程がある文章、あの、 ファンレターにも真摯に対応することで有名なんですよ、うん、この方は。で、その、まあ、とにかく、こう、長濱監督のその、ロマン三部作って言われてるんですよ。うん、その、コンバトラー V、ボルテス5、東証ダイモスっていうね。で、この三つに共通するのが、まあ、美形の悪役が出てきて、まあ、これがこう、まあ、不幸な死に方をするっていうのが、まあ、共通点なんですよ。うん、
なるほど。
だから、下関のロミさんも、
うん、
あ、これやべえ、前ボルコンバトラーに続いて死んじゃうこれって思ったんだろうね、きっとね。、うん、だからもうこんなめちゃくちゃ怒ってるんですよ。
怒、だね。
もうスト様死んだのレベルじゃないでしょ、この怒り方が。
うん、院生の刀を引き下げて上京して叩き切ってやろうみたいな。
叩き切ってやると。
ただし受験が終わってからな。、うん、結構ね、いい子だ、いい子なんだなって。
越権行為にも程があるでしょ。
うん、
もう、ね、ハイネルをボアザン製の皇帝にしてくださいって。
それ言われても全く何のことか分かんないけど、
うん、
多分相当強引な話をしてるんだろうな。
強引、もう話めちゃくちゃですよ。
ねえ。
っていうか主役不在ですからね、この話だとね。
ボルテス5。
はい。そうですね。で、まあ、このね、劇文に対して、長濱監督がですね、極めて冷静にですね、しかもこう、ね、若い高校生の女の子を傷つけないようにですね、
うん、
ご返答なさっててですね、偉いなと思って。
うん。
素晴らしいです。
ね。
本当ね。でもね、この方がですね、まあ、こういう、こう、厄介なファンも相手したりして大変ですけども、
うん、
アニメスタジオにですね、高校生が、デザイナー志望だって来た高校生をですね、自分の作品で使っちゃうぐらいに、なんていうのかな、ファン思いな人なんですよね。
え、そうなの？
うん。なんか、あ、すごい君絵うまいねって、じゃあ、次の東証ダイモスでこの敵メカ描いてもらえるみたいな感じで。
優しい。
優しいでしょ？で、それでデビューしたのが伊豆淵豊なんです。
すごすぎる。
人格者だね。
あ、まさ。すごいな、
ね、いや、いい話でしょ、うん、
うん、メッセージ下関のロミさん、
はい、ね、
今どこで何してるのやら、何
してるんですかね、
あ、アマゾンのページにですね、このメッセージの、はい、ページのね、画像がありました。
あ、有名なんですね。
アマゾンのランディブ、1978年のこのページがあってね、
うん、
5月アウト5月25日号増刊、
はい、
で、4点すべてのイメージの中の2つ目にありますね、この長濱さんへのお手紙。
マジで、ちょっとリンク送ってもらえる？
うん、待って待って、宛名が書いてないので返事が出せませんね。いいよね、宛名書いてないあたり。
だって脅迫文だからね。
ああ、自覚してんだ。
うん、
でも、まあ、そんなに、一応こう、半ば冗談で書いてると思いますけどね。一応。
あ、本当だ。こう、やっぱ、この雑誌の一番面白いところがここだっていう、分かってらっしゃるんですね。
本当だね。ハイネルを殺さないで。ボルテス5全く関心を持つことは今までなかったですけど、がぜんこう興味が湧きますね。
いや、まあまあ、でも ボルテスにここまでお熱になるのは、こう、下関のロミさんが頭がおかしいわけではなくて、まあ、下関のロミさんはちょっと頭がおかしかったかもしれないですけど、
うん、
あの、ね、あれですから、あの、フィリピンのね、で大ブレイクしたりとかして、作品自体の面白さはお墨付きですからね。
ああ、でもね、なんか画像検索すると、あの、あれですね、結構美形のキャラが多いみたい。
そうですね。
うん。
まあ、それこそその、昆布で味を占めたという言い方をしていいと思いますけど、
うん。
まあ、美形の悪役っていうのが受けるっていうのが分かったんで、
うんうん、
それその要素が強めになったって感じですね、ボルテス5はね。
まあでもいい考えよね、うん、あの主人公勢はほっといても人気が出るっていうか、まあ人気が担保されるからね、悪役にその辺いいとこもある程度持っていかせるっていうのはバランス取るっていいかもしらんね。
そうそうそうそうそうそう、あのもう脚本家によってはですね、あの敵役のドラマをあの重点を置いて主人公をないがしろにする人も結構いたりするんですよいやでも本末転倒に思えるんですけど、まあそっちの方がこう感情移入しやすかったりとかですね、座りが良かったりするんで、
うんうんうん、
ある種心理の一つなんでしょうねきっとね、
うん、
はい、
そうね。だってあのトランスフォーマーもわりかしこう変身するメカとかのさ、チョイスはさ、ね、メガトロンの方が優遇されてるよね、飛行機勢は。
まあね、あ、うん。
サイバートロンにはいないし、空飛べるやつがいないじゃん。
うん。
なんかね。
メガトロンの方が面白かったりするじゃん。
うん。
スタースクリーンまた裏切ったみたいな、そういう。
そうね。
うん。
コンボイはないよね、そういうのあんまりね。
うん。
私にいい考えがあるぐらいか。
そう、
もともとね倉庫版だったというコンビ
はい、私から以上です。
わかりました。
はい、
行ってみましょうかね。
そうですね、
ざっとファミ通は、こんなどこに書いてある、2017年8月10日号で、
はい、
表紙は大逆転裁判2、
うん、
です。どうですか、
この大逆転裁判のですね、この、うん、なんつうかこう熱気以外がすごいですね。
やっぱりもう松下先生に完全に戻ってるよねこれ。
戻ってる、うん、
いやさすがよ。
全然あの 前田さんにないなくなっちゃったね。
ね、前田さん良かったのに ね、
やっぱ波紋なんだね、あんな
もう
あんなにその松下師匠のスタイルを崩すようなやつは波紋ですよ。ねえ。
もっと手を尻にしろって。
見てくださいよ、この大逆転裁判のその、なるほど君の耳を。この知恵の輪みてえな耳。
本当だ。
爆笑ですよ、これ。
やばい。知恵の輪みたいな耳になってる。
知恵の輪みたいな耳
違うない、これは知恵の輪だ。
このね、もう知恵の輪みたいな耳をね、前田ごときが履けるのかって話ですよ
前田見てみろって、
見てみろこういう大胆に大胆さがお前にないんだ、何をお前女の子をきれいに可愛く描くことに力注いでんだ、
本当だよ、
手は尻ね、耳は知恵の輪で、他の女は別に知恵の輪になってないっていう、
本当だよ何これ松下先生何
わかんない、でもネッキーはもうきちんと書いてある、
安定のネッキーだ、
安定のネッキーでね、帽子についてるね、なんかメガネみてんのやつはすげえしっかり書いてあるのが笑えるんですけど
ね、前田先生の絵がなくなって久しいですけどね、え、もう残念、
そうですねいや鮫島さん、ちょっとこの調子でいったらファミ通終わんないから
はいはい。サイデザイネーション、どうすか、藤川さん。
はい。
サイデザイネーション、積極採用中。
ああ、サイデ
アーティスト集団。
うわぁ、ね。やだやだ。もう。
どう、こんなとこ連れてかれたら。
あのさ、後半の方でさ、グラブルの特集ページがあるんだけど、
うん、
どこだったっけな、さっき、ザラって読んだんだけどさ、グラブルの、その夏のイベントのさ、
うん、
キャラクターがいっぱいあるんだよ。
うんうん、
いっぱい載ってて、それ見てもうゾッとしちゃってさ、いや、っていうのもね、
うん、
グラブルのキャラがさ、みんなこう、水着になってんだけどさ、
うん、
それが何十体もいいんだよ。
大変だ。
大変でしょ。まあ俺グラブルやってないか分かんないけどさ、なんか去年とか2年前のキャラクターとかいるのかもしんないけど、
うん、
一人一枚さ1週間かかるとしてさ、でキャラクターの修正とかでさ、何日かけるのこれのディレクションにとか思うともうゾッとしちゃって、そんなこと考えたらこんな会社行けないよ。
多分そんなにね、あんまり給料も良くないでしょ。
まあ分かりませんけど、
本当に最初の、本当にこんな風に積極採用を始める前の最初の最初の方に入ってただけはなんとか立場もね、役職とかついていいかもしれんけど、
うん、
ね、
今から再現入ってね、このグラブルの、品質を維持するためのね、パーツになるわけにはいかないですよ。
うん。でも、グラブル大好きってなった高校生とかも、グラブル始まってからもう3、4年経つよね。
うん。
だから、もう大学卒業して、もうグラブルばっかりやってたんですよ、グフグって。で、
うん。
芸大からここに行っちゃう人もいるかもよ。
いるかもね。まあ、それこそほら、格ゲー大好きだからカプコン入りましたみたいな、ね、
本当に
人もいますから、
本当に。ここに2人いますよね。
いますから、本当に将来のことは きちんと考えた方がいいっていうね。
本当に、よく考えて。
はい。じゃあ、中身の方行きましょうか。
うん。
2017年上半期ソフト販売本数トップ100っていうのがありますね。
はい、このページの中で何か気になるのありますか？
なんでしょうね。
8位の桃鉄2017が意外と売れてますね。
はい。やっぱ復活ですからね。
うん。あと、ワンツースイッチも売れてるな。
うん。
10位。やらない。絶対すぐ飽きると思うんだけど、こんなの。
まあ、パーティーゲーだよね。
うん。俺には用がないな。
前にあれです、小出さんちでやった時はすごい盛り上がりましたね。
マジか。
うん、
まあそうだろうな。
まあなんつうんですかね、他にあれですよ、日野くんとかさ、あと、うん、ね、アニメーターのね、かおりんちゃんとかいて、うん、こう仮初めのパリピ感があったんですけど、
いいじゃん。
そう。
リア充。
仮初めのリア充感でね。
うん。
なんか、ワンツースイッチ楽しかったですね。
やったね。
うん。仮初めのパリピ感って何？
俺、パーティーピープル、寂しくないと思うんだよね。
うん。
うん、
そうですね。バイオセブンとか出たんですよね。VR でやってみたいですね。
あ、売れてんじゃん。6位じゃん。
うん。
バイオ。で、しかも1位はモンスターハンターダブルクロス。カプコンが2タイトル入ってるね。
すごいね。
でも、ニンテンドーは1、2、3、4、5。半分ニンテンドだね。
うわお。
で、ポケモンも入れたらもう過半数になるね。頑張ってるな
ぁ。すごいね。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい。
うん。
次はどこにします？
そうそう、HTML5 を中核とする技術を活用したオンラインゲームおよび配信するプラットフォーム、BXD っていうのがあるけど、最近増えたよね。HTML5 を使ったゲームポータルサイト。
これね、
なんなの？あの勢力は何なの？楽天ゲームズとか。
わかんないけど
何？ちょっと気になるよね。ちょっとさ、G クラスターがこう破滅したじゃない？なんかあの感じの雰囲気しない？
なんとなくね、HTML5 とはどんな技術なのか。今回のインタビューで話題の頂点になっている HTML5。数年前からよく耳にするようになったワードである、あるが、それが何なのかを具体的に理解している人は少ないかもしれない。HTML5 とは、ウェブページをかたどるプログラミングの言語の一種、HTML の、最新改訂版。従来の HTML では難しかった表現や複雑だった処理が簡単にできるようになったところが、その HTML5 の特徴と。で、まあ、具体的にはなんかまあ、なんかサウンドとか音の
そう
表現
ね。
がちゃんとできるようになったと。
これまでさ、ブラウザのゲームといえば、フラッシュとかショックウェブを使った、まあまあのゲームが多かったじゃない。で、ゲームアプリっていうジャンルがあるけど、それって、iOS に依存したこうネイティブアプリじゃないと、こうちゃんとリッチな内容のものは走らなかったわけでしょ？
そういうことだよね。
でも HTML5 上でそれを走らせるんだったら、まあまあ、いい線のものが走りますよってことだよね。HTML5 を使ったゲームサイトっていうのは、この BXD 以外にも、楽天ゲームズとかがあるんですよね。で、一昔前のオーヤーとか、ね、G クラスターみたいなこう潮流を感じますけどね。
不吉な
でも、こう、物理的な商品を売るんじゃないっていうところがさ、新しいよね。
そうですね。
これ、どうなんだろうね。このジャンル流行るのかな？なんか、使ってみたことありますか？
いやー、ないけど、でも、なんだろう。ネイティブアプリでやるのとは違う利点があるんだよね、きっとね。
FF13 走るんだって。
へえ。
ライトニングさんが。
すごいね。
ヤフーゲームっていうのもあるね。楽天とヤフーとバンダイが今んとこやってるってことか。ヤフーゲームは確かログインしたな、この前。やっぱり、ちょっとこの紹介サイトがね、あって、ゲームウィズっていうサイトによると、スマホブラゲ、さらに注目の HTML5 ゲームのまとめがあって、代表的なのはヤフーゲームと楽天ゲームズと BXD らしいね。本当か、もうこの3つでしのぎを削るんだ。どれもね、なんつうか、そのプラットフォームホルダーではないよね。この3つとも。
そうだね。
だからうまくいけば、スマホとかの、こう、アップルとかに三日月料を払わずに自分が利益をこうがめるっていうの？こう、全部こう持っていけるっていう目論見があるんだろうね。
なるほどね。
楽天ゲームズのね、特徴は、楽天ゲームズを俺一番最初に知ったんだけれども、あれの特徴はね、バンナムのね、バンナム？タイトーとバンナムの版権フリーの IP ばかりを使ってんだよね。
パックマンとかあるね。
これ、うまくいきそうないよね だって BXD が、ねえ、やろうってんだから、でもいいのか、ナムコだから。ナムコ台頭か。
ね、そうか、みかじめ料払わなくていいってのはいいね。
そういうことみたいだよ。どうなるのかな。だってバンダイはさ、やっぱりずっとこうプラットフォームホルダーになりたいっていうこう思いはあったと思いますよ
それはそうでしょ
ね。
ね、ピピンとかありましたからね。
ピピン。
プレイディアとか。
そうだよね。ピピンで大滑りしたからみんなトラウマになってんだろうな。
ピピンアットマン。ああ、なるほどね。今見てるけどさ、
うん、
あの、昔のナムコのさ、あの、IP を解放したやつがこうフル活用されてるんですね、こういうところでね。
そうそうそうそう、今楽天の方ではね
見てる、うん、ワンダーモモとかドラゴンバスターとかね、なんか、
うん、
もうおじさん貫類みたいな。
そうで、まだね、あのどれもやっぱりまだ黎明期って感じするよね。
うん、
ラインナップ見てるとどうなっていくかね。
そうだね。
意外とこの IT 系のあの大手は参入してないね。楽天はまあそういう、そう、そうっちゃそうだけど、ライブドアとかサイバーエージェントとか DNA とかはこれに対しては沈黙してる感じあるね。
うん、
どう思ってんだろうね。
どうだろうね。
グリーとかも全然関心持ってないのかな。
うん、
意外となんかね、やりそうなもんだけどね、こんな発想はなかったと思ってんのかしらね。
そうだね。
まあその辺のグリッとか DNA とかだったら、この HTML5 で何か始めるときにこうフラグシップとなるようなコンテンツがないもんな。うん、
ヤフーゲームの方を見てますけど、あれですね、あのウェブ上であの MSX2 のゲームができたりとか。こっちはおじさん向けって感じですね。
そうそうそう、こっちの方がね、今あの豪華よ、
うん、
ヤフーゲームスの方がね。マネタイズとかどんな感じなんだろう。 FF13 でどうなるのかな。やろうとしたらゲームをプレイするっていうタブがあるんだけど、有料って書いてあるけど、
うん、
値段については書いてないね。
そうだね。
どうなるのこれ。スチームみたいな感じ
になるのか
とも思えないしな。
うん、
不思議だなこれ。何なんだね。いずれあれから、エルダの妊娠ゲームとかもここにラインナップされていくのかな。
うん、ラインナップされていくんじゃないの。
妊娠シリーズ。ライトニングさんの妊娠出産。
もう相当カオスになった状態じゃないと無理だから、はい、じゃあそんな感じでいいですかね。
注目されますね。
はい、ですね、ちょっと私の注目で言うと、新作スクープで、ゲーム天国っていうのが昔あったんですけども、
うん、
これがこうまたなんか PS4 で出ると、これ昔ジャレコが出してたシューティングなんですけどね、
うんうん、
なんかね、ジャレコの IP をこのシティコネクションっていう新会社が今持ってるっぽいですね、なんか。
あ、そうなんだ。シティコネクションってあれじゃん、あの車で行ったり来たりする。
そう、クラリス。
うん、
もう名前がもう爆笑ですけどね。シティコネクションっていう、こうシティに乗ってる女の子の名前がクラリスっていうんですよ。
時代
時代だよね。本当にバカバカしいんですけど。
クラリスが乗ってたのは 2CV だよね。
うん。シティじゃねえよっていう、まあまあそこはいいとしてね、うん
うん、
なんかそういうことみたいですね。ジャレコ自体もうないのかな。
ないってことか。
うん、
水槽作ってるとこでしょ。
そう、水槽作ってたね。うん、
うん、
ね、ほら、あ、やっぱ弊社がジャレコゲームの IP を取得した時からずっとやりたいと思っていたので感慨深いですって書いてるんで、
あ、よかったね。
ねえ、シティコネクションという会社を立ち上げて IP をその譲渡されたみたいですね。で、この次のページのペンギンクウォーズは、これは UPL の IP なんですけど、
うん、
ここもなんか一緒に持っちゃってるみたいですね。
ペンギンクウォーズ、あ、次のページか。
そう、
スイッチで出るっていう、
うん、
わあ、何この派手なやつ。
ねえ。
ペンギンくん何パリピみたいになってんの？
本当
ダイリーとか。
あ、っていう、UPL の IPL、あ、UPL の IP 持ってるってことは、うん、あれなんだね。多分、あの、ジャジャマルくん関係で忍者くんの IP も取ったってことなんだ、きっとな。
ああ、それでか。
そう。
UPL も丸ごとってことか。
だと思いますよ。
じゃあ、あの、目玉の親父みたいなやつもってこと？
目玉の親父？
目玉がよ歩く横スクロールのゲームなかったっけ？ UPL で。
あれ、なんだっけな。
なんだっけ？
まあ、UPL はね、あの、まあ、あんま万人受けしないんですけど、あの、ね、手堅いいいゲームいっぱいあるんでね。
ね。ミュータントナイトでした。
うん。
あれも可愛いよね。
ね、まあそういうのもちょっとこうねリメイクなりそのまま出すなりしてほしいもんですね。
忍者くんでしょ？
やっぱうん、忍者くんと忍者くんアシュラのショーですね。
うん。
で、そっち大好きな人はジャジャマルくんなんか知らねえっていう。
うん、だって全然違うじゃんジャジャマルくんゲーム。
全然違う。
なんか弟って言い張ってるだけのなんか、うん、
ねえ
何なのあの設定いらなくね。
あの俺多分なんだけど、
うん、
あのファミコンの移植を担当したのがジャレコなんだよ。
ああはいはい、うん、
じゃあ勝手に続編作っちゃおうかっていうそういう感じだったと思うんだよ多分。
うわ
嘘だって大思いでしょラジオ聞いてるみんなは、
うんうん、
でもねファミコンの頃のゲーム会社だったらそんなこと割とありそうだから
ありそうだよね、
うん、
本当に荒れ地だもんな
荒れ地荒れ地っていうかねもう本当にもう何ゲーム会社全員ヤクザだと思っていいです、当時のね、
当時だね、
僕はね、あの、ジャレコの、あの、内定取った男ですよ。
おぉ。そうでした。
社長面接したんですよ。
行かなくてよかったね。
ものすごいおっかない社長でしたよ。社長、じゃあ今日は社長面接なんで、ね、デカー君ちょっと、ね、あの、気をつけてくださいなんて言われて。
気をつけて
なんだ気をつけるってと思ったらさ。なんかあの その何こう人事の担当の人とさあとなんか部長みたいな人がさあの何あのドアの前で整列してさドアが開いた瞬間にこうペコーってこう深々とお辞儀してさ
漫画みたい、
うん、
大した大したやつでもないのにな、そいつな。たかたかジャリコの社長のくせして。ねえ。
お前、そう言うけどさ、お前、めちゃめちゃこわもてなんだよ。もう、怖えよ。
うん。嫌だね。会いたくないよ。
会いたくない？
うん。よかった、俺は。そこまで行かなくて。
そう俺さ、その、俺のポートフォリオさ、見るでもなくパラパラってしてさ、うん、どうなのうち来るの来ないのみたいな。会う。
なんて答えたの？
なんて答えたんだっけな。ご縁があればみたいなこと言ったような気がする。
お前の方からお祈っちゃったわけ。
いやでもその後内定蹴った後すげえその人事の人に怒られたんだよ。
ジャレコごときが？
うん。ブレーダーみたいなこと言われて。
うるせえって思うよね。
でさ、大学のさ、人事課にさ、相談したらさ、あの、
うん、
なんか対応してくれたみたいでさ、
ああ。
そんなところは行かなくてよろしいみたいな。
本当だよね。
本当だなと思って。
実際潰れてんだしね。
ねえ、よかったよかった、
うん。これだったらケムコの方がよっぽどマシだよね。
そうだね。
ケムコは細く長く続くもん。
うん。
偉いよ。
細く長く続く。
細く長く、そして着実に進歩をし続けてる、ケムコは。
偉い。
ロープレイの質が上がってるんだから。うん、Wii の頃と比べると。
そうだね。 はい。じゃあもうちょっと、お時間の方が、はい、押しまくってるんで。
ちょっとじゃあ、ウィークリートップ30のうちにね、あのね、2位にピクミンがありますよ。
はい。
で、意外にも3位にエヴァオアシスが入ってますね。
うん。
まさかこれ、貼ると思わなかった。完全ニューフェイスだから、うん、もっと相手にされないと思ったら意外にも3位だったね。
そうだね。
任天堂の新作なんだけど、うん、あのね、任天堂の新作の割にはね、雰囲気が全然ちょっとそれっぽくないんだよね。
うん。
あの萌えみたいなさ。
はいはいはい。
ね。だから意外でしたね。
あ、っていうか鮫島さん。
うん。
ゾディアックエイジ出てるじゃないですか。
いやでも。
え？
気づきたくない。ずっと出なくていいのに。
FF12。
ね。
本丸だよ本丸。大阪城。
うん、これねやらなきゃいけないんだよ。そう。早くゼルダ終わらせないと。プラットやってる場合じゃないんだよね。で、スイッチでねゼルダがあればできたのに Wii U だからな。Wii U で早くゼルダ終わらせて、Wii U ごと売っ払って、片付けたいよ、本当に。
そうだね。で、多分この、このリメイク FF12 を見逃したら、もう二度とチャンスはないんだよ。
ないね。
うん。
うん、やるしかないんだ。そうだ。やるなら今しかねえ
だ。ない、
ね、
そうだ。
やるなら今しかこでーみたいなね。
何それ。
え、あの田中邦衛のほら北の国からでやってたじゃん。
そうなんですか。
うん、そうそう、長渕の歌が元なんだけどね。
はい
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
ちょっとクロスレビューまで進んじゃいましょうか。
はい、
うん、今週はやっぱり、あ、いいですね。今週もなんかダウンロードタイトルがピックアップされてる。
うん。
なんだろう。ママにゲーム隠された 3DS500
円。
はい。ハップだって。ハップ、うん、バップじゃないの。
そうだね。
バップですらないハップ。どうしよう。
まあでもこれはあれですね。なんかあの、まあまあみたいですね。
7887、高くない点数。シルバー電動入ってるよ。
うん。
古戦とは全然違う。
古戦見なくなっちゃったじゃん、こう。
ね。もう息してないね。
息してない。本当だね。うん、
隣はスーパーピンポントリックショット。これ、もう700円払ってやる人いんの？まあ何かっていうと、壁や床の反射をうまく利用し、ピンポン玉をカップの中に投げ入れる。
うん。
ステージ数は前作の2倍以上。
ああ、そうですか。はい。
ジャイロ操作機能を搭載し、実際にピンポン玉を投げる感覚で楽しめる。
うん。
うん。まあね。これはやらないと思う、ね。
クロスレビューのさ、ゲームがさ、なんか、もう日に日に落ちてるような気がするんですけど。
なんでこんなに、なの？あの、もうやる時間ないからすぐ終わるやつ選んでんのかな。はいはい、ピンポンピンポンって。はいはい。6点かなって。
単純にさ、ここら辺のやつ入れないと、ページ数稼げないっていうのはあるかもしれないね。
今週は6本しかないでしょ？
6 本で、いや、5本じゃない？
あ、5本か。
5本でさ、
5本だね。
まあ、まともな感じで言うと、So Many Me と大逆転裁判2しかないわけじゃない。
うん。
二つってあげいかないでしょ。
うん。じゃあ昔の人はすごい頑張ってたんだね。
そうだね。
ちゃんと担当がついて毎週毎週10本以上やってたってことでしょ。まあでもこういう形になって、もうクロスでもないしね、レビューが。
まあね。
うん。5本だったらクロスレビューできんだろうって思うんだけど。
本当だな。
うん。
いや、あとはもうドラクエですね。
え、あー、次、ドラクエか。
はい。
9月だっけ。
いや、もうすぐ。
7月29日だ。
そうだよ。
あれ、明日じゃん。
うん。
やばいやばい、並んじゃうじゃん、もう新宿とか行列できちゃうよ。
もう並ばないんじゃない、さすがに。
いや、まあその買いたくて並ぶっていうか、並びたくて並ぶ人しか並んでないんじゃないかな。
うん、
いるかな、暑いけど。
いるかもね。
ね、
でももうほら、だってダウンロード販売してるんだしさ。
本当だ、ダウンロードできちゃう、寂しい。
ねえ、
29日だってもう出んの。
うん、
この前ゾディアックエイジ出たばっかりじゃん。
それはお前関係ねえじゃん。だから明日の今頃ぐらいはもうダウンロードして遊んでる人いるんだね、きっとね。
そっか。
ねえ。で、今回のドラクエはさ、なんか過去のドラクエシリーズの世界に行けるみたいな。
ああ、なんか、ドラクエ3をテスト的に作ったとかっていう話もあったね、インタビューで。
書いてましたね。
うん。
それと関係してるのかわかんないけど、なんか、ね、ロト装備。
ああね、ロト装備してるキャラクターの画像も見ましたよね。
ありますしね。
はぁ、あ、うん、なんだろう、なんか今回やる気しないっすね。ドラクエ9の時は俺相当やりたいって思ったけどね。
うん、
なんだろう、やる気しないな。
まあほら、鈴木みそ先生もおっしゃってましたけども、あのドラクエの特殊性みたいなのっていうのはやっぱありますよね。
うん。
堀井雄二のテキストなんじゃないかっていう話をしてましたよね、そういえばね。
ああ、言ってたね。本当そうだよね。
なんかさ、すごいこう、個性の強いさ、三つの要素があるわけじゃない？堀井雄二のさ、その、うん、制作の、鳥山明キャラクターデザインの、うん、杉山浩一の音楽っていう、この、三つの柱があって、全部削ぎ落とした時に何をもってドラクエらしいかって言ったら、まあ、堀井雄二だったっていう、すごい、シンプルな話、
うんうんうん、ね。
うん。
本当に、まあ、テキストもすごい洗練されてるんだよな。無駄なこと喋んないっていうか。
うん。
ね。
まあね。
あ、なんだったかな。しょっぽいアニメにあるようなさ、すごいストレスにさらされた女キャラが、いやーとか言いながら叫んだりすることがない
感じで。まあまあね、うん。
今回、お昼休みにさ、正解する方の最終回見てて思った。うん、また叫んでるって。日本のアニメはこれだからな。いやーとか。寒って。
まあ、堀井先生はあれですから、それこそ1メガに足らないドラクエの世界でさ、
うん、
会心の一撃っていう名ワードを生み出した方ですから
な。
ねえ、
痛恨の、
俺会心とか痛恨とかっていうさ、その言葉をドラクエで知ったし、その元々の RPG のね、会心と痛恨の一撃をさ、こうクリティカルヒットの一言で、ま、済ませてるってことをその後で知るわけですよ。
うん。
その、容量の削減をさ、頑張んなきゃいけないのにさ、自分の攻撃を会心で、敵に食らった攻撃を痛恨で2種類分けるのってさ、
うん、
ものすごいこだわりを感じるんだよね。
うんうんうん。
クリティカルヒットでいいんじゃないの？だって、堀井雄二からしたらさ、RPG 大好きなんだからさ。
クリティカルヒットっていうフレーズを選ばない手はないよな、普通だったら。
そう、好きな人だったらさ、やっぱりクリティカルヒットの方を使いたいじゃない。でも、
うん、
会心の一撃っていう言葉、痛恨の一撃っていう、こう2種類に分けたあたりっていうのは、やっぱ日本語の巧みさみたいなのを感じるんだよね。
う
この年にして。
うん。うん、すごいね。
ねえ。
41ページ。
はい。
担当者のドラケンベスト3はこれっていうね、
うん、
コーナーがあるんだけれども、
うん、
まあ編集者さんは1位ドラケン5で2位がドラケン9で3位がドラケン2
と、はい、
まあ、納得ですよね。
うん、
であとはドラケン9を2位に持ってきてる人がもう一人いて、
うん、
宝の地図を求めて右往左往できたことと、まあ、世紀と出会いと思い出も込みだと。で、あの2009年だっけこれ。
はい。
あの時に遊べていなかったら、この G にはならなかったかもっていう、その時代性も含めて評価してるね。
うん。
ドラクエ9はなんかあの時やっとくのが一番楽しいだろうって感じはあったね。
あ、もうこれはもう間違いなく、そうだ
ね。
うん。今やっとって面白くても何ともないんだから。
夏だったな、小田急線乗って、うん、乗りながらやってたな、
うん、
でやがてねプロアクションリプレイで経験値32倍にして、
うん、
もういい加減終わらせたいと思って、
ね、ドラク最もドラクエらしいところをフル活用したっていう意味ではドラクエ9はすごかったね。
そうだよな、
だってもう革新に近いものを感じてたんでしょ、ゲームデザインの時点でさ、
うん、
この時期にドラクエを販売すればほとんどの人がドラクエをやるから、こういうすれ違い通信をやったら面白そうだっていうところをゲームデザインに盛り込んだわけじゃない。
うん。
そんな傲慢なデザインないよね。
ね、本当に都会に住んでる奴らだけが優遇される。それはもうすぐに地図溜まったよ。ね、うん、新宿使ってるもん。
そうそうそうそう、
うん。
新宿歩いてたらさ、もう、10歩も歩かないうちにさ、宿屋が満杯になるわけじゃない ?3 人入るじゃない、
う
ん、うん。3人ストックとか少なすぎるよとか、東京の奴らはブーブー言ってたんだけどさ、
うん、
地方の人はそんムカついてたろうな。やっと一人とか。
地方の人はこういうところで辛いよね。
そうだね。
だってポケモン GO だってもう地の果てまで見てもさ何もいないんだから。
うん。
俺思うんだけど、そういう都会中心にしたゲームデザインってさ、ちょっとあんまり良くないよね、
うん、楽しんじゃってるこっちが言うのは申し訳ないけどね。
まあその話題性の面では重要なファクターかもしれないけど、本当にユーザーの気持ちになって作ってる要素とは思えないですね。うん、
そうね、
うん。
視野の狭さも感じるしね。
ね。
うん。
都会人の発想っていう感じだよね。
うん、
だってそんなすれ違い通信とかなかった頃はみんなで平等に同じ内容の同じだけ楽しめる。ドラクエが届けられていたのにね。
そうね。だからそういう意味では最大の問題作かもしれないですね。
うん。で、他3人ベスト3をチョイスしてる人がいるんだけど、
うん、
ドラクエ3が1位ですね。
うん。
2人選んでますね。はい、総合的にドラクエ3から。
うん。
いずれにしても、3か5か9。といったところでね、中心的に調子されてるのは。
そうだね、意外と2、
まあ、当然かな。
2っていないなって感じ。
うん、2難しすぎたからな、
うん、
俺も途中でやめちゃったな、ゲームボーイカラー版。
うん、
うん、
あのその後半のさ、怒涛の展開っていうのがこう激戦感があって好きって言った。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、それは知らずに終わってるわ。
なんだろう、そのロンダルキア、ロンダルキア高原だっけ、あの最後の、
うん、
あそこがさ、そう雪山でさ、全面真っ白でさ、そこでこう、うん、何出てくる敵、出てくる敵みんなこう、もうえげつないほど強いっていうのがさ、なんか人が踏み込んじゃいけないところに来ちゃったかみたいなの演出してて、
うん、
ゾクゾクするみたいな、
そうだったんだ。
うん。
いいね。
そうね。でも、今そんなゲームデザインでやったらね、まあ、理不尽な、ね、難易度って怒られちゃうからね。あくまで当時の思い出としてですけどね。
今のゲームデザインではね、作れないでしょうね。今の流行りじゃ。
そうね。
セレガさん的にはベスト3とかなんかあります？ドラクエで。
やっぱり俺、しょうがない、もうすごいジジイだと思って申し訳ないんですけど、まあドラクエ3ですかね。
まあ3だよね。
うん。
エピックな、本当に新機軸と感じるような要素が多かったもんね。職業を変えるとか。
そうね。
まあ、妖怪からしたら当たり前だったことかもしれないけど、知らないしね、こっちは。
そう。あとはもう、その、何 ?3 と言っときながら、こう、ね、前日誕だったっていう。
そうね、ロット3部作の、こう、円環構造をつなぐ一本になっているっていうね。
なってるからね。で、まあ、よくよく見たらさ、ドラクエ2の彼らとかってさ、割と近代的な格好してんだよね。
ああ、そっか。
うん。
最も時代的には進んでいるわけだ。
ドラケっていうのも割とこう演出してたし、
うん、
堀井雄二はそこまで考えてディレクションしてたんだなとか思うと、やっぱ胸熱ではありますよね。
胸熱ですね。
うん。
でも呪文の数はどんどん増えてくるんだよな。
うん。
不思議。
ねえ。まあでも、あれじゃない。そこら辺もさ、こう、平和になったから呪文が少なくなった
。そういう見方もできるね。
なんか、うん、その継承されなかったとか、
うんうん、
そういうことも考えられるし、やっぱ
はい、
その、アレフガルド世界って、ちょっとこう、何？想像の余地が広くて、やっぱ好きだね。
うん、うん、いいね。そうだな。
そういうの好きじゃない？やっぱ、スターウォーズ的でもあるじゃない、
うん、
昔の方がこう栄えてたみたいなのってゾクゾクするでしょ。
いいね、うん、失われたものとなるわけだ。
そうそうそうそうそうそう
そうですね。やっぱりドラクエやっぱ3かな、一番やったしね。
そうですね。
ゲームボーイでもファミコンでもやったからな、盗賊とかいるんだよ、ゲームボーイ版は。
はいはいはい、いますね、
あとドラクエ5かな、やりたい、やってないまだ6,7,8 は別にやらなくていい気がする、ね、ファイバーはやっとかないとまずい気がするんだよ、ね、
みんな言うからでしょ、
うん、と言いながらもう何年も経ってしまった
はい、じゃあ鮫島さん、そろそろお時間でございます。
ああはい
はい、ということでちょっと最後までできませんでしたが、今週はこの辺ということで。
はい、じゃあどうもすいませんでした。
いえいえいえ、まあいろいろありましたからね、私のね、謎の本の紹介とかね。
謎の本次回はどうします？
何しますかね。
ファミ通とか、まあもう7月も入りましたから、上半期を振り返るようなこともあっても
いいかもしれないですね。
うん、
はい、まあ
いいんじゃないですかね、
その時決めます。
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい、鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピ
ー。バイナラッピー。ね、
社会がなければ人間じゃない。